島田秀平とオカルトさん怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープな話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第25回の配信です。ゲスト、オカルトニュースサイトトカナ編集長の角由紀子さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
角さんとはね、いろんな話で盛り上がっちゃうんですけどもね、
はい、
やっぱりもう角さんと言ったらもうどのジャンルの話もね、
いや
かなり造形が深いということで、お題、宇宙人、不老不死、幽体離脱、呪い、映画、都市伝説、はい、心霊、超常現象、芸能界、インターネット、まあ、これで話していこうって中で、割と不老不死と幽体離脱と、まあ、呪い、心霊あたりはちょっといけたんじゃないかって部分があるんで、はい、今日それ以外で何か話したいテーマとかあります？
つい最近インターネットに関するちょっと面白い話を聞きまして、
ネットの噂、闇とかってね、流行ってますもんね。
なんかもう本当にたまたま出会ったあのインド系アメリカ人の方で、たまたま今日本に来られてる人に、と話すことができたんですけど、その人某組織で働いてる人なんですよ。
某っていうのは割とこう、都市伝説の中で出てくる
じゃなくて、あの国家的な仕事をしてる方で、であのニューヨークで本来は働いているんですけれども、あの SE なので、まあ、どこでも働けるっていうことで、まあ、ちょっと日本に来てみたかったっていうので今日本に来ていて、だから昼夜逆転の生活してるんですよ今、
はいはいはい、
あの夜中 にアメリカの仕事してっていう、まあ、この時期に来てるっていうのなんかあんのかなとか、まあ、そこもちょっと思ってしまったんですけど、まあ、とにかくその人と話すことができて、なんかインターネットの都市伝説的なものとかってありますかみたいな、なんかあの SE だからなんかあの特別な情報ないか聞いてみたんですよ、うん、そしたらあのダークウェブって知ってるよねって言われて、
ダークウェブね、
はい、はい、まあ、ダークウェブって言ったらやっぱりそのいろんな検索エンジンにも引っかからない、まあ、あのちょっと特殊な入り方をしないとあのいけない場所ですよね。
危険な、ね、ところで、
はい、
もう本当にやばいものが売り買いされているとか、
そうですね、武器とかも、
本当に変なサイトがあるとかっていうね、
はい、
もう割とこう仮想にこう、
はい、
地下に、ね、
行ってる、
まあ、世界ですよね。
でなんかそのビットコインとかでやり取りしていろんな売買があの犯罪的に割と使われているっていうのがダークウェブとかで、まあ、あの他にもディープウェブって言われているところも、まあ、ダークウェブに非常に近いんですけれども、それよりはもうちょっとライトというか、まあ、ブラウザでは検索できないみたいなところがあってって言って、まあ、そういう階層があるわけですよね。でそこの、ダークウェブの下にあるの知ってるって言われて、
もう一個下があるんですか。
はい、それがマリアナウェブっていうところがあるんですって。
マリアナ、
はい、
深いってことだ。
そう、
マリアナ海溝ね、
マリアナ海溝からそう来てて、でそのマリアナウェブってあの調べても日本でも都市伝説としか扱われてないんですけど、うん、1000% 存在するって言うんですよ。
1000%?
1000% だって、はい、え本当にあるのって、私もその名前自体も聞いたことなかったんですけど、あって自分の友人は入ったと、
うん、
であのそれどういう人が入るのかっていうと、本当に頭のいい超高い IQ の人たちだけが入って情報交換したり、あのそこで資料を集めたりするような場所で、うん、意外と犯罪には使われてないんだよとか言って、じゃあどういう内容があるのって言ったら、そこまではあんまりあの深掘りはできないっていうか、あんまり教えてくれなかったんですけど、うん、その国家的な、まあ、本当に機密事項があるとは言ってました。
なんかね、もういわゆるこう、うん、世界的なハッカーとか、
はい、
っていうのは逆にもうその腕がね、うん、まあ、貴重だから逆にこう抱え込んじゃうとかね、うん、
はい、ありますよね。
話は聞きますけど、
うんうんうんうん、でも一応なんかそのハッカーたちが入るような場所ではないらしいんですよ。もっとなんかだから本当に頭のいい人しか入れないって言ってて、でちょっと調べてみると結構その海外でもやっぱり話題になっていて、うん、そこにはその人類史が覆るようなあの歴史とか
まさにワンピースの世界みたいな、
そうそうそう、とかあとなんかそのバチカンの秘密のあの機密文書のアーカイブとかそういうのがある、うん、あって、で女性の人工知能が支配してるそのネットのエリアなんじゃないかって書いてあったんですよ。すごいですよね。
ダークウェブっていうね、はい、もうさらに下
にマリアナウェブが、
人類の歴史が覆っちゃうよう ようなとてつもない情報が眠ってる場所があるっていう、
はい、でその人はもう本当に何回も聞いたんですけど、もう本当にこれは都市伝説じゃなくてオカルトでも何でもなくて、自分は全く陰謀論も何も信じないけど、これは本当に実在するよ、もう超スーパーリアルって言って、
で、この後僕がね、簡単にこの iPhone とかで、マリアナウェブとか売って出てくるものじゃないんですよね。
じゃないじゃないじゃない。
絶対出てこないよね。
うん、出てこないです。で、それで、もう一個すごい面白い話を聞いたんですけど、うん、なんかその、ネットとかを介して、例えば今だったらアフガン情勢で、タリバンが、フェイスブック使って、自分たちの兵士を集めたとか、そういうのも話題になってるじゃないですか。で、本当に世界が混乱した時っていうのに、その WWW、まあ、ネット全体をこう遮断することができる人たちっていうのがいるんですって。で、これがまた面白くて、世界に7人いるんですよ。7人いて、で、その7人たちは物理的な金属の鍵を持ってるんです。鍵が持ってて、で、その鍵で、カードホルダーを開けて、そのホルダーの中にスマートカードが入ってて、で、その7人のうちの5人がアメリカの某所に集結して、そのカードを差し込むと、再起動することができるんですって。で、これはね、ガチでした。ガーディアンって、イギリスの高級紙とかもそれ報じてて、確かにいるんですよ。
その7人って誰なんですかね。
まあ、なんかその、セキュリティの専門家だったりとか、あとはその国際的な仕事をしている人たちの、もう世界中から集められた7人なんです。で、その、受け渡しの儀式とかもあるらしいんですけど、そのセキュリティレベルは、もう本当に核ボタンを押すために大統領が来るときと同じセキュリティレベルなんですよ。
まあ確かに、まあネットのね、まあそういったものっていうのは、それぐらい世界を混乱に落とし入れることもできるようなものになってますから。
なってるけど、その物理的な鍵ってすごくないですか、金の。
結局そこなんですね。
ね、漫画みたいだなと思って。
はあ、ちょっと話聞いただけでめちゃめちゃすごい話出てきましたけども。まあ今日はですね、まあ、この番組もね、まあちょっとこう、始まってからね、年月が経ってきてて、いろんなね、メールも、たくさん届くようになりまして、
はい、
不思議体験とか、あと聞いてみたいお話なんかもね、はい、続々とこう届いてますんで、今日せっかくスミさんいますんでね、
はい、
今日はそのメールをね、できる限り紹介して、まあその見解をね、伺っていきたいと思います。
はい、
皆さんこの後も、今日はゲストスミさんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
島田秀平とオカルトさん。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さあ今日はですね、ゲスト、トカナ編集長、角由紀子さんにお越しいただいておりますけども、はい、さっきオープニングで話してた、はい、SE の話ですけど、
はい、
どこどこの SE ですってポロッと今言ってくれたじゃないですか、
はい、やばいですよね。
とんでもないですね。
とんでもないですよね、はい、
そこの SE さんなんですか。
そうなんです。でそれはなんか身分証とかも見せてもらったんで間違いないです。
いやもうちょっとやばいです、はい、もうこれ以上話したらやばいっていう組織というか
そうですね、
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ今日ですね、いろんなメール届いてます。不思議体験なんかもありますが、
はい、
ぜひねスミさんにも聞いていただいて見解を伺っていきたいと思います、はい、どんどんいきますよ、
はい、
まずはラジオネームかなみさんです。ありがとうございます、
はい、
私何度か不思議な体験をしているんで、そのうちの一つを投稿させていただきます、はい、あれは9年から10年くらい前でしょうか。兵庫県の某市に住んでいた頃、近所を歩いているととある家の前でおばあさんと立ち話になったんです、うん、話が弾んだんで、まあね、おばあさんが私を玄関先に呼んでくれて、うん、飴を3つくれました。私はですね、娘を保育園に迎えに行かなければなりませんでしたので、うん、飴をいただいたら、まあね、それでさよならしました、うん、その後おばあさんにお礼をしたいなぁと思い、小さな品を持参し、おばあさんの家があったはずの通りに行きましたが、どうしても家が見つからないんです、うん、あれ通り間違えたのかなぁと周辺をすべて歩きましたが、未だにその家見つけることはできません、うん、おばあさんと話してから、幾分も経たずに探したので、改装工事をしたとも思えないんです、うん、あのおばあさんの家はどこに行ってしまったんでしょうか。不思議な体験です。解説をお願いします。
でもこれって島田さんが体験した話にすごい似てるじゃないですか。
あれ僕じゃないですけども、うん、疲労のバーの話ですよね、はい、有名な、ね、通り沿いにあってで、
うん、
でそこにある方が、まあ、バーがあるから飲みに行きたいと、
はい、
で飲みに行ったところ、殺風景なバーで狐のお面だけ飾ってあって、
うんうん、
で女性のねタキシードを着た店員さんがいるんだけども、うん、注文して振り向いてお酒を作りに行くと、うん、全面しか服を着てなかったっていうね。
貧乏ちゃまみたいな。
そうそうそう、うん、お坊ちゃまくんに出てきた貧乏ちゃまみたいに、裏側、後ろ側はもう裸だった。
そんなことないですよね。
ええー、と思って、うん、みんなもう怖くなって出て帰っちゃったんだけども、後日、でも綺麗な若い女性がね、後ろ姿裸だからな、うん、もう一回見に行きたいなと思って、うん、そのうちの男性一人が見に行くと、あれあれないない、
うん、
で、そこはないどころか、うん、古い廃墟みたいのが建ってたっていう話なんですよね。
うん、実際そうでした
ね。実際なんかそういう、
で、それで、その廃墟が取り壊しになったんですよね。
そう、取り壊しになって、うん、で、取り壊しになったから今度何建つんですかって聞いたら、そこに今度バーが建つっていうね。
だからね、これすごいですよね。それと同じバーだったらやばいですよね。
そう。だから、ね、異空間に行ってしまったのかと思いきや、
うん、
死後の世界に行ってしまったのかと思いきや、うん、違う、未来に行ってたのかもしれないっていうね。
うん、
土地は記憶するって言うけども、
うん、
その土地の未来、うんにバーが立つっていうね、
うん、
ところだったんで、なんかすごい話だなと思ったんですよね。
なんかその私もあんまり詳しくはいないんですけど、この間某番組の あれだ緊急検証シリーズの番組に出た時に、そこに出演されていた中山一郎さんという怪談師の方が、それとほぼほぼ同じような話をされていたんですよ。やっぱりなんかその物理的なものは受け渡しがあって、うん、でも後日行ってみたら、その小屋がすごく廃れていたみたいな、見たものと全然違っていたみたいな。
あとそれこそなかったとかね、うん、
なかったとか、
結構この手の話ありますよね。
ありますよね、うん、で結構その家とかポイントですよね、
うんうん、
家がなかったみたいな話多いですよね。
だからその瞬間だけやっぱりこう何か時空の歪みなのか分かりませんけど、
うんうんうん、
時間を飛び越えたのか、なんかまた違う場所に行っていたのかとか、
うん、
パラレルワールドだったのかとかって、
はい、
なんかそういうことってあるんですかね。なんかあまりにも多いのでね、そういう話がね。
多いですよね。あと、これは、心霊かどうか全然わかんないんですけど、その時空越えとかじゃなくて、一時期、うちのトカナのスタッフが、隣の席に座ってるんですけど、なぜか家の近くで、おばあさんから、コンビニの引き換え券みたいなチケットをいっぱいもらってたんですよ。
うん、ええ、
なんか自分が出社しようとすると、そのおばあさんがいて、水とか、コーラとか、
うんうん、
いろんなチケットをくれるんです。
ええ、
で、それがもう1週間、2週間ぐらいずっともらい続けてて、いつもなんかタダでコンビニ行ってはいろんなものもらってきてたんですよ。で、いいな、いいなとか言って。あ、でもなんか、このおばあさんが全然コーヒーのチケットくれないから、私コーヒー好きだからコーヒーもらってきてってお願いしたんですよ。
はい、
ちゃんと交渉しろ、みたいな。そしたら、交渉した瞬間に翌日から出なくなったって言って。
出なくなったって幽霊みたいな。
いや、でもなんかおかしいんですよ。だってそんなチケットをすごい枚数もらってて、
なんかもしかするとそういう不思議な存在がいるんだけど、
うん、
こっちが我を出した瞬間に欲を出すとスッといなくなっちゃうって、なんかそういうことってあるのかもしれない
かなって思いましたね。
面白い。ちょ、どんどん言ってもいいですか。
はい、
こちらね、ラジオネームはない方なんですけども、作り話じゃありませんよということでいただきました。
はい、
20年くらい前の話です。いつものように妻との営みを終え眠りにつきました。
うん
うん、
いつも
真夜中金縛りで目が覚めました。
うん、
寝室の外から何か音が聞こえます。顔がですね、ドアの方を向いてたんで、そのままパッと目を開けるとドア側の壁が透けて廊下が見えるんです。不思議ですよね。
うんうん、
そこにいたのは七五三で着る着物みたいなものを着た女の子がマリをついていました。私は怖くて必死でお経を唱えました。
うん、
するとその女の子、壁をすり抜け私の耳元で何とも言えない声で笑ったんです。私は恥ずかしながら気絶をしてしまい、翌朝目が覚めました。
うん、
妻はそういう話を一切信用していないので一切話はしていません。
うん、これは営みはポイントなんですかね。
まあ、ごめんなさい。確かに20年くらい前の話です。いつものように妻との営みを終え眠りにつきましたから始まるんですけど、これ別になくてもよかったよね。
なくてもいいですよね。
なんか関係あるのかなと思ったら
ないですね、一切。
なんでしょう、まあ、仲いいですね。
いいんですね、
素晴らしいですよね。
うん、
はい、いつものように妻との営みを終え眠りにつきましたっていう、ちょっとそっちが引っかかっちゃいますけど、
引っかかっちゃいます
よね、ここなくてもよかったです。はい、ごめんなさい、ここからでいいですよね。
うん、
で、前の中金縛りで目が覚めると、
うん、
まあ、ドアの方が透けて、
うん、
着物を着た女の子がマリをついてた。
うん、
お経を唱えるとスーッとこっちに寄ってきて、 耳元で笑ったって、うん、
金縛りが解けた後でしたっけ。
金縛りはまあ多分なってるままですね。
あ、
はい、
まあ、やっぱりその金縛りの時っていうのはその脳の状態とかも結構瞑想状態に近いっていう話もあるんですよね、うん、だからその、異次元につながりやすいし、そういう怪異にも出会いやすいんで、うん、やっぱそうなんじゃないかなっていうのと、あとなんか超無の世界で一回なんか心霊写真見せてもらったじゃないですか、
は
い、
うん、
結構有名な方 の七五三かなんかの時の写真、七五三だったかな、神社の前で
僕が見せたやつですか。
じゃなくてプロデューサーの方が持ってきて、これ心霊写真ですかねって見せてもらったやつ、後ろ透けてましたよね。
ああ、透けてましたね。
スケルトンでしたよね。いや、今それすごい思い出しちゃったんですけど、
ただなんか僕これすごく思ったのが、うん、よくそのね、怖かったとか金縛りにあったとか、はい、だから必死にもうすいませんって言ってお経を唱えると、
うん、
唱えると一瞬あいなくなったと思うと、その後に耳元に来るとか、
は
い、と逆になんか、うん、そんなことをしても無駄なんだよとか、
うんうんうん、
だから逆にこう中途半端にお経を唱えちゃうと、はい、霊を怒らせるみたいなパターンもありますよね。
あ、それはそうだと思いますね。ただ相手にされない例とかの場合は会話しちゃった方が早いっていうケースもあるんで、ケースバイケース。
いや、逆もありません。うん、逆に自分が相手例の方を認識しちゃうと、うん、例もあ、この人自分のこと分かるんだ、じゃあもっと行こう、うんうん、干渉しようってなっちゃうから、うん、気づいてないふりをした方がいいんだっていうパターンも聞きますよね。
そうなんですよ。でもこの間ちょっとお会いした除霊師さんはもう喋りかけた方が絶対早いって言ってて、しかもそれを高速で相手の言葉よりもでかい声で、もう向こうがうるせえやって思う、もう喋りたくないって思わせるぐらいの口調で喋るといなくなるよって言ってました。
だから沖縄のね、うん、ユタの方なんていうのは割と除霊っていうか、はい、霊と話し合って、うん、
はい、
霊を説得して帰ってもらうみたいな除霊法だって聞いたことあるんですけど、うん、
はい、
だからそれに近い感じなんですかね。
いや、説得とかじゃなくて、もう、
もうあれなんか
来たら返すみたいな。
いや、僕ですね、こうなんで、こうでずっと言って、あ、なんかもうこいつ話になんねえやみたいな。
そうそう。そっちのが実は早いんだよって聞きました。
へ、
その方結構その新宿で活動されてる風俗嬢御用達の除霊師なんですよ。
ん、
風俗嬢御用達の除霊師で、
はあ、
界隈ではかなり有名らしいんですけど、やっぱり風俗嬢の方ってすごい霊をつけてしまいやすいんですよ、
うん、
やっぱり念のエネルギーみたいな気の交換してるんで、生き霊とかもすっごいついてるらしいんですけど、だから語りかけてくる量も多いんですが、それにもうポンポンポンポン返していくとパッといなくなるって、うるさいって。
いろんな除霊法を聞くじゃないですか、はい、例えば本当にねでこう柏手を打つことでね、うんうん、なんか気が浄化されていなくなるとか、
はい、
で昨日たまたま番組でね、まあ、そのグループの皆さんの間で流行ってる除霊法があるらしくって、
はい、
何かっていうと、ホテルとかで、ああ、ここやばいなとか思うと、
うん、
裸になって、
はい、
お尻を叩きながら、
うん、
いつまで経ってもユートピア、ポンポンってお尻叩くと、
はい、
除霊できるっつって、みんなやってるって言ってました。
なんで?それ誰から聞いたんだろう。
その本人です。
あ、そうなん
だ。あ、でもなんかその先輩から聞いたって言ってましたね。
へえ、やってみよう。
いつまで経ってもユートピア。
へえ、
なんでしょうね。
うん、
すっごい、なんか、
意味不明だな。
でもなんかめちゃめちゃ怖いくない動作だったりするから、うんうん、もう幼虫のようじゃないですか、
うんうん、
ただなんかその陰のものを払えたりするんですかね。
あ、なんかちょっとその向こうがぶつかってきたエネルギーを途中で砕くようなイメージですよね、
うんうん、
なんか同じ速度でぶつかっちゃうとすごいエネルギーになっちゃうけど、そういう風に茶化すことでなんて言うんですか、
スピードのエネル
ギーが、だって
僕の先輩でね、女性の幽霊が出てきたんですって、
うん、
部屋で、で怖えと思ったんだけど、すごい若くて綺麗だったんですって。で若いからその先輩も当時ね、はい、なんか性欲に負けてその幽霊なんだけど、うん、お尻触ったらしいんですよ。その瞬間にファッて消えたっていう。
ですか。やっぱ斜め上っていうか、向こうが想像しないことをやればいいっていうことなんですかね。
なるほどね。ああ、うん、確かにいつまで経ってもユートピアは想像できないですもんね。そういうのあるかもしれないですね。
でも前さ、なんかイベントかなんかで、
はい、
生卵使った除霊法みたいなのやったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
あの生卵を体中に転がすことで除霊ができて、心霊スポットとか幽霊ついてる、まあ、ついてる人ほどその生卵を割った時に濁ってるみたいな、
はいはいはい、
あの時島田さんすごい濁ってましたよね。
そうそう、あの生卵ですよね、うん、みんな同じパックから取った生卵なんだけど、なんかちょっと体を転がして、
うん、
そうするとね、なんかその悪いものがその生卵に移るんだっつって、
そう
で最後みんなで割ってみましょうって言ったら、うん、僕だけドロ
ッドロッとしてた。あれすごかったですよね。
確かにあの当時なんかいろんなこう変な現象起きてたりとか、
う
ん、
そう階段巡りでいろんな現象起きたり
してたり、そう体にも異変が起きたりとか、うんうん、ちょっとなんかこれ危ないんじゃないかなっていう時期だったんで、
そうそう、あれ結構当てになるんじゃないかなと思って、あの実際に霊能者の方でもあれやってる方結構いらっしゃるんで、海外も含めて世界中で、はい、やられてるあの除霊方法なんで、まあ、この人とかもこの方とかもあのね、それで怖いなっていう記憶があるんだったら卵とかもやって、
そうですね、そこに悪いものをね、うん、あのこう取りねの覗いてそっちにこうねくっついてもいいかもしれないし、はい、うん、あとは単純にチェックにもなりますよね。
チェックになる、
自分が大丈夫かどうかみたいな、うん、確かにあの時すごかったっすよね、
うん、島田さんが一番濁ってたもん、やっぱ一番心霊スポット行ってるから
かもしれないですね、うん、日本放送のオカルト情報、9階だけね男性トイレと女性トイレ位置が逆なんです。島田秀平とオカルトさん、どんどん行ってもいいですか、
はい、
ラジオネームゆいベジタブルさんです、ありがとうございます。わあ、北九州の方から、はい、うん、私は大学進学で去年から一人暮らしをしてるんですが、階段が好きでオンライン授業だったということもあり、朝から晩まで BGM のように階段都市伝説などを楽しんでます。で、まあ、自分もね趣味でいろんな人に話を聞いたり階段集めをしていたそうなんですね。するとある日からですね、当時の彼女と電話をしていると、テレビと別の音声でマイクの近くから忘れ物と女の人の声が何度もすると言われたり、室内で裸足で歩く足音のような音が聞こえたり、火災報知器がいきなり鳴ったり止まらなくなったり、エレベーターが機械な動きをしたりと不思議な現象が起き始めました。だ、階段をねめちゃめちゃ聞いてたらちょっとおかしなことが起き始めたと、うんうん、2年契約なんで引っ越すこともなく無害、んーてか実害はねそういうまあまあいいかと思ってほっといたんですけども、先日真水の風呂をため、うん、未成年なのでシークエンス早友さんがおっしゃったように日本酒などは入れませんでしたが、気休めに塩を買ってきて、はい、その塩を入れた、まあ、水に浸かってみました、
うん、
そして風呂上がりですね、うん、水を流すと排水口が詰まり中から大量の髪の毛が出てきたんです。男なんで髪もそんな長くないです。不思議に思いました。髪をすべて取り除いたんですが、排水口の詰まりが治らず困っています。塩を使ったんで霊が起こったのかななんても感じています。ちなみに大島てるさんのサイトでは何もない物件です。私は引っ越すべきなのでしょうか。
やばい。取材したいですね、その家。
そっち？
はい。めちゃめちゃ取れ高高そうじゃないですか。
そうですね。まあ、髪の毛がうわっと急に長いのが出てきたっていうね。うん、
まあ、でも髪の毛もよく出てきがちですよね。
きがちですよね。はいはいはい。
あの、なんだっけな。結構有名なあの映画監督から聞いた話ですけれども、その人の知り合いも、やっぱそういうポルターガイスト事件が起きる、あの、ビルで暮らしてたんですけど、ポルターガイストがいっぱい起きて、で、最終的には排水口がやっぱり髪の毛で詰まってて、で、それは業者の方ももう全然理由がわかんないって。それまでは普通にいたって、あの詰まってなかったわけです、
ね、髪の毛がね急に出てくるっていうパターンって、うん、映画でもありますけど、うん、なんかあの実際のこうね怪談話なんかでもよく登場しますよね。
そうですね、
まあ、髪ってねやっぱ女性で言うとまあね、女性の髪は命なんてこととか、
はい、
あとねその髪の毛が長いとそこに霊性が宿るとか、はい、なんかそんな話もあるから、やっぱなんかそういう特徴的なものなんですかね。
やっぱりインディアンの方とかその髪の毛伸ばすのがその霊性を保つためっていうふうにも言われてますし、逆になんか剃髪とかはその髪に、まあ、いろんな念とかが宿りやすいから坊主になるっていうのもあると思うんで、うんうん、
なんであのある男性タレントさん俳優さんアイドルの方かな、なんかその方が家に引っ越したと、はい、でなんかやっぱ変なことが起こるし体調も良くないっつって、はい、なんかあんのかなと思って、うん、でちょっとこう引っ越したばっかだしと思って家をこう探したんですって、
はい、
そしたらお風呂の上の換気口っていうんですか、はい、あれ、
うん、
なんかパカッてちょっと開くじゃないですか、
はい、
でパカッて開いて、ああ開いたと思ったら、うん、あれなんか天井とか上になんかあるぞと思って、はい、パッて見たら、
うん、
お箸ね、
はい、
ご飯食べるお箸に、うん、女の人の長い髪の毛がぐるぐる巻きにもう何重にもされてて、それがそこに置かれてたんですって、
うん、
で、まあ、なんか聞くと、これは多分ファンの方とかが忍び込んだのか、うん、前の住人かわからないけど、うん、なんかそういうものを置くと、まあ、生き霊を飛ばせるとか、うん、なんかそういうちょっとなんか念を飛ばせるようなこう儀式になるみたいな、
うん、
結構怖い。
そうですね、うん、やっぱ髪の毛とか爪って、あの、呪いの時とかも必ず使います。
そうそうそう。あとお箸もね、
お箸もそう
なんですか。結構食べるものだから大事なものなんですけど、そこにぐるぐる巻きに巻いて置いとくっていう、
うんう
ん、皆さんやっちゃいけませんけど、うん、例えば自分がちょっとこう思いを寄せてるとか、
うん、
ちょっと恨んでる相手の家に自分の髪の毛をぐるぐる巻きに箸やって置いとくと、うんうん、なんかちょっとそういうことができるみたいなことはあるらしいですよ。
呼吸器系とかに来そうですもんね。だって
なんでですか。
え、お箸だし口に入れてるし、うん、
なんかやっぱ髪の毛ってあるのかもしれないですね、
う
ん、
あとはやっぱり階段とかもう島田さんの仕事をあの否定しちゃいますけど、はい、あの階段とか聞いてるとマジで来るって言いますよね。
これ、まあ、よく昔からね、うん、あの霊が集まってくるって言いますけど、
だからこの間その除霊師さんにお話聞いた時に、まあ、どういうところに幽霊集まるんですかとか、どういう人が呪われやすいんですかって聞いたら、オカルトが好きで階段とか聞いてる人ってもうこれは間違いないって言ってました。
だからあのいわゆる曰く付き物件、うん、事故があったとか人が亡くなったって言いました、うん、もちろんそうなんだけど、
はい、
意外と遊園地のお化け屋敷、
うんうんうん、
あそこって常にみんなが怖い怖いっていう気持ちが集まる場所じゃないですか。もともとそこは楽しい何にもない曰くなんかない場所なんだけど、はい、みんなが日々集まって怖い怖いって気持ちを持ってるから、うん、そこにやっぱり集まってきちゃって、
うわ、
だからなんかそういう遊園地のお化け屋敷っていうのも、うん、実は不思議なことが起きやすいんだよねっていう。
あ、でもこれはなんか事実なんですけど、はい、あのアメリカのディズニーランドのホーンテッドマンションって、あのディズニーランドが好きな人たちがあの遺骨をあそこにいっぱいばらまいてるらしいんですよ。
事実なんですか。
事実それニュース最近になってて。
あ、マジですか。
もしかしたら日本とかでもそういうことやってる人いるかもなぐらいにちょっと思いましたけど、
ね、まあね、夢の国で、うん、まあ、そこが大好きって方は多い場所ですからね、う
ん、大好きで、なぜかそのディズニーランドの中でもホーンテッドマンションにみんな灰を持ってるんだ。
へ、うん、ちょっとね、毛で言うとね、こんな話もありまして、ラジオネーム YY さん、はい、ありがとうございます。僕のおでこには白くて5センチくらいのいわゆる宝毛、へ、福毛とも言いますよね。
あ、
それが同じ箇所から2本も生えてるんです、
うん、
ネットで調べると宝毛は1本ぺろっと生えていたと書いてあるのばかりで、うん、2本生えてたらもうそれはもう宝毛ではないんでしょうか。1本は引っこ抜いてしまった方がいいんでしょうか。ご回答お願いします。
いや、でもこれやっぱ触覚みたいなもんだと思うんで、そんな額から生えてたら
よくね、その、うん、まあ、福毛とか宝毛っていうとなんかピヨーンとこ伸びてて、うん、なんだこれと思うんだけど、
うん、
抜いちゃいけないよとか、
うん、
これはなんかすごく大事にしてお守り代わりにして、うん、なんか幸せを呼ぶんだよとか言うじゃないですか。
言いますね、
うん、あれもなんか不思議ですよね。本当なんですかね、
う
ん、
いや、わからないですけど、でもさっ先ほども言ったようにやっぱ髪の毛ってすごい霊性が宿りやすいんで、
アンテナね、
うん、アンテナって言われてるじゃないですか。なのでそんな特殊なところから長く生えてくるのってアンテナの役割を担ってると思うんですよね。
しかも2本ですよこの方。
そうそうそう、
ワイワイさん、
だからなんか虫みたいじゃないですか。
なんで笑ってんですか。
いやいや
触覚、まさに
触覚だなと思うんで、まあ、抜いちゃうと何かが変わるんじゃないですかね、やっぱり。
あ、でも時々は普通に抜けちゃうこともあるしね、
うんうん、
あと意外とあるのが、あ、何これ、パーンって抜かれちゃって、おーいみたいな。
そうそう、あるある。
あ、もうこれ大事にしてたのに
、うん、
あ、育ててたのにとかありますよね。
あるある。でもなんか額から生えてる人なんかあんまモテなさそうな感じはしますよね。
ずっとそう気になっちゃうもんね。
気になっちゃう、集中できないと思う。
でもちょっとこの2本もね、同じ場所から生えてるって貴重だし、うん、やっぱりね、縁起良さそうなことなのでね、
うん、
ちょっとなんかそれをできれば守りつつ、なんか今後何か起きたらまた教えてほしいですね、
はい、あ、うん、
ありがとうございます。
見たいです、その実物をね。
毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら、島田秀平とオカルトさん。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
はい、ナルナリンさんですね。いつも楽しく聞かせていただいてます。自分は都市伝説の中でもアニメの都市伝説が好きです、
うん、
できればアニメ系都市伝説教えてください。
うん、まあ、でもこれ島田さんの方が全然詳しいと思いますけど、
でもアニメ多いですよね。
多いですよね。
なんかこの有名なところで行くと、まあ、ジョジョの奇妙な冒険で、ね、9.11 を予言してたんじゃないかっていうページがあるっていうね、
とか、あとは、そうそう、あの辰木亮さんの私が見た未来も、あの 3.11 ですよね、予言していたっていう話もありますし、あとはアキラも、
アキラね、
今回東京オリンピック本当にバッチリ当たりましたよね。
あれもかなり前から2020東京オリンピックって言って、はい、しかもアキラの世界観では2020年オリンピック開かれてないんですよね。
開かれてないで、まあ、東京が荒廃しているっていう状況で重なるんじゃないかみたいなことも言われてたし、他にもいっぱいありますよね。
だからまあなんかね、僕、こう、ちょっとそれを編集者の方にね、聞いたときに、編集者の方が言ってたのが、まあ、例えばジョジョなんかで言うと、連載ものですよね、週刊の。はい、もう毎回こうね、締め切りに追われてたりすると、漫画家の方っていうのもすごくこう、普通の精神状態じゃない。はい、
うん、
あとやっぱ芸術家だったり、アーティストだったりするから、なんかこう、自分で書いてんだけど、時になんか書かされてるとか。
うんうん、
あとはなんかその、キャラクターが、勝手に動き出して、それをなんか自分がなぞってるだけみたいな感覚になることがあるらしいんですよね。うん、そういう時にもしかしたら何かと繋がって、
うん、
なんかそういうものを受信して、知らず知らずのうちに書いちゃってるってことがあるのかもしれないね、なんていう。
うん、だってやっぱ、日本だけじゃなくて、シンプソンズなんかも予言がすごく当たりますし、あ、うん、あと、アニメではないですけど、イルミナティカードとかも、
ちょっと
不気味ですよね。
不気味ですよね。
うん、だからああいうなんかそのちょっと芸術性が絡んでるものっていうのは、その書き手の直感力とかそういうのがこう反映されるんで、あるんじゃないですか、やっぱ。
なんかちょっと僕聞いて面白かったのが、うん、まあそれはちょっとこう書き手がちょっとこう仕組んだ部分もあるんですけども、はい、悠々白書、
うん、
富樫先生ね、すごくこう野球が好きで、で悠々白書ってこの主人公が浦飯雄介なんですよ。はい、で、まあ、二番手のキャラが、桑原一馬っていうね、はい、まあ、方なんですけども、これなんで桑原一馬っていうかっていうと、まあ、野球好きじゃないですか。
はい、
桑田真澄と清原和博、
うん、
PL の KK コンビの一文字ずつ取って、はい、桑田の桑、清原の原、
うん、
で、和博の和で、真澄で、はい、桑原一馬っていう名前にしたんですって。うんうん、
はい、
で、ただですね、この作中で桑原一馬ってもう主要キャラだから、活躍するんですよ。
うん、
活躍すると、この KK コンビがあんまり成績良くなくなっちゃうって変なジンクスが生まれたんです。
は
い、
へ
ー、まあ、ファンから言われたんでしょうね。
うんうん、
そしたら、野球好きじゃないですか。
うん、
だから、うわ、じゃあダメだって言って、後半、主要キャラだったはずの桑原を全然登場させなくなるっていう。
うん、ほうほうほう。
桑原活躍させたら、うん、桑田清原がダメなんだったら、じゃあもう出さないみたいな。
へ
ー、そっちを優先したみたいな。
そんなに関連性がもうはっきりとあったわけなんですか？
いやー、まあ、多少多分こうなんかね、はい、なんか時期がちょっと合っちゃったぐらいだと思うんですけど、やっぱその気にしたんじゃないですかね。
ジンクスみたいなね、やっぱありそうですよね。で
もあとワンピースとかも見てたら、うん、絶対小田先生って相当詳しいですよね。
え？
いろんなことに対して。
オカルトとかも、
はい、
ああ、そうなんですね。
めちゃめちゃ詳しいなっていう、はい、あと神話の世界もそうですし、
うんうん、
いろんなこと分かって書かれてるんだなって感じしますもんね。
うん、でも前なんかそのムーでも連載されてた、ジャンプの編集長だったかな、スナミさんっていう方もう亡くなられてしまったんですけど、その人もやっぱ絶好調の忙しい時期はどの漫画が何部売れるかとか全部分かったらしいですよ。数字が出てくるんですって。で、ああこういう展開にしたら人気が出るとか、もうそれはなんかもう自分の脳を超えてたって言ってました。
読んだ瞬間に数字が出てくるって感じなんですね。
うん、そうそう、うん、
はあ。
だからまあ優秀な編集者とかもいるんでしょうね。
うんうんうん。まあジャンプって伝説的な編集者の方も何人もいらっしゃいますもんね。うん、
はい。
そうですね。いやーちょっと話尽きないですけども、はい。じゃあメールこの辺で
お
願いしましょうかね。はい。すみさんいろいろね答えていただきましたありがとうございました。
ありがとうございました。
3回にわたって出ていただきましたけども。はい、なんかお知らせとかあったりしますか？
は、トカナっていうサイト毎日ニュース更新しているので見ていただきたいのと、トカナ配給映画もあるのでトカナ映画とかでも調べていただけると嬉しいです。
まあ、先になっちゃいますけどもね、
はい、
来年の2月、
はい、
新事故物件、
はい、
ホラー映画超えたですね、エイリンがこんなんできるかって言って、
はい、
一回ね頓挫仕掛けたっていうぐらいの怖い映画になってまして、私、はい、島田もちょこっと出させていただいてますんで、はい、皆さんよかったらチェックの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでですね、今回はオカルトニュースサイトトカナ編集長の角由紀子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。